たは研究室に生息している妖怪の噂を耳にしたことはあるだろうか。研究室には個性豊かな妖怪たちが現れたり、現れなかったり。ハチとチーによる 100% イマジネーションのお話なのか、本当に実在する妖怪たちなのか、信じるか信じないかはあなた次第。
チー隊長、研究室に出没する妖怪の噂を調査しました。数件、それらしい妖怪の情報を見つけましたので、現状報告いたします。
ハチ隊員、ご苦労であった。では報告を聞きましょう。
一つ目は、コンビニエンスストア妖怪です。この妖怪の一日は24時間以上あり、生物にとって必須の睡眠を取らなくても、常に仕事が完璧にできるという生態を持っています。いつメールを送っても、すぐに返信があり、仕事量とそのスピード感が異常です。この妖怪に出会ったら自分と比べず他の惑星から来た生物だと思うことが大切です。
なるほど。ツイッターでの目撃情報を私も目にしたことがある気がする。
そうですよね。では、次の妖怪を紹介します。
頼む。
次は、君、そんなことも知らんのかね、妖怪です。これは、ゼミや学会に出現する若手研究者をいじめる妖怪です。一言目に発する言葉は、そんなことも知らんのかね。一生懸命勉強して、研究しているなら、そのままの言葉の意味を取らなくても大丈夫です。知らないですが、どうしましたか？へっぐらいのマインドで受け流すという対処が有効です。でも、同じことを2回言われないようには気をつけた方が良さそうです。
ほう、この妖怪はちょっと厄介そうだな。令和の時代とともにすぐに絶滅するだろうが、注意喚起が必要そうだ。では、次の報告に行ってくれ。
はい、次は結構強敵、コナキジジイ妖怪です。コナキジジイは、ゲゲゲの鬼太郎でも出てくる妖怪で、赤ん坊の泣き声で通行人を呼び寄せ、哀れんで抱き上げると、体重が次第に重くなり、手放そうとしてもしがみついて離れず、ついには命を奪ってしまうという恐ろしい妖怪です。
おお、そうだろうな。
研究室の生態はニコニコと近づいてきますが、一度彼のテリトリーに入ってしまうと、だんだんと仕事を振り始めていきます。外からは大変優しいいい人だという評価を受けてますが、実際の本性は全く違います。自分のルール内でうまくいかないことがあると、いきなり豹変し、泣き始めます。私たちにはこの泣き声は怒鳴ってるような声に聞こえます。最終的には近くのものを滅ぼしていきます。
こいつは、もう言葉が出ない。
ハラスメントの教科書では強敵に分類されていました。出会ったら本当に要注意の妖怪です。
そうだな。こいつには、出会ったらだって滅ぼされるってことか。気をつけよう。では、ハチ隊員、次の報告を頼んだ。
はい。次は、ゴミ溜め妖怪です。どんなものでも絶対に捨てられない、研究室をゴミ溜めにしちゃう妖怪です。報告例は比較的多いものの、この妖怪への対処法は研究が全く進んでいません。
あ、これについては、以前にハチ君からも聞いたような気がするが。
個人的な事情については発言を控えるように言われていますので、お答えすることはできません。
あ、そうか。まあ、では、次に行こう。
次に、最後の報告になります。次の妖怪は、マドンナ妖怪です。ごく稀に現れるマドンナ妖怪。この妖怪は、仕事ができ、誰からも好かれる美女で、年齢不詳という特徴を持ちます。今のところ、加齢の過程は2種類見つかっており、ひたすら可愛く年を取っていくタイプと、全く変わらないタイプが報告されています。
おっとおっと、この妖怪の生態については、もっと詳しく調べるべきだな。私も知りたいぞ。
そうですね。では、本日の報告は以上になります。
ハチ君、ご苦労であった。引き続き調査を頼む。ヒヨケン妖怪調査支部では あなたの周りにいる妖怪の情報をお待ちしています。調査員ネームとともに、Twitter の DM は概要欄のフォームから送ってくれ。匿名での情報提供も大歓迎だ。
次の調査報告をお待ちください。またお会いしましょう。
オーバー。